このようにワークをしますので、書いてください。今日のお話はイエス様が教えたお話なんですね。だからイエス様が出てくるっていうことは何年前のお話かな。そう、2000年前のお話ですね。で、出てくる場所はイエス様だから、ずっと今までのお話ですけど、どこかの場所はエルサレム、そうそうそう、エルサレムの神殿っていうことになる。多分神殿じゃないかなって思います。エルサレムってのは確実ですね。多分エルサレムの神殿でイエス様が一節、23章の一節を見ると、今日出てくるのは誰でしょうか、人物は。イエス様、そうですね、イエス様、
もちろん。
そうね、あと群衆と弟子たちって書いてください。そのお話ですね。イエス様が群衆と弟子たちにお話をしたんですね。で、そのお話の中で出てくるさらに人物は、律法学者とファリサイ派の人たちについて、まあ、あの人たちの真似しないでねっていうお話なんですね。で、だから誰っていうふうなところでイエス様と弟子たちと群衆って書いてもらえれば、校長先生は丸してくださると思います。で、まあ律法学者とファリサイ派って書いても、まあそれは丸になると思います。で、前のお話ではイエス様は自分、イエス様はメシアとは何かっていうことをお伝えしたんです、前回は。イエス様ご自身が真のメシアっていうのは、単に人の子、人間だけじゃなくて神の子なんだっていうことを前回伝え、イエス様が言われたところなんですね。で、その後でもう誰もファリサイ派の人たちも誰も言い返すことができなかった。で、そういう中で次の23章の今日のお話になってきます。じゃあどういうお話かっていうと、まあ律法学者とファリサイ派の人たちについて、まあ非難するって言いましょうか、まあその反面教師的なところを通して弟子たちに、そして、群衆たちに教えるということになってきます。まあ、ある意味でここでは弟子たちというふうにも書いてあるので、さらに反面教師的な意味でこういうふうにはならないようにということで、イエス様が弟子たちにその教育したというふうにも言えるのかもしれません。じゃあどういうふうに弟子たちにお話しし、まあ教育されたのかっていうことになるんですけども、2節を見ていただきますと、律法学者たちは、ファリサイ派の人々はモーセの座について、これは教授席、教授の椅子っていうふうに言われてるんだそうですけど、まあ、簡単に言うとこれは権威の座、まあ、一番偉いところですね、偉いところについていると、こうでした、イエス様は言います。まあ、実際そうだったんですけども、だから、で、その権威の座、モーセの座っていうのは、だから当時やはり本当に認められたところなんですね。だからだから彼らが、3節ですね、彼らが言うことは、言ってることは間違いじゃないですね。言ってることでは間違いじゃないから、すべてを行い、また守りなさいと言ってるんですね。でも、しかし、彼らの行いは見習っちゃいけない。言うだけで実行しないからだと、こういうふうに書いてイエス様が言っています。見習うんだ、なぜ彼らの教え、彼らの教えというのは神様の教えだから、それは守って行おうと、けれども彼ら自身を見習ってはいけないっていうことなんですね。じゃあそこで、どういうところを見習うなっていうことを言っているイエス様は、具体的にここでは4つのことを言っています。1つが、まあ、4節、2つ目が5節、そして、まあ、5節2つあるかな、そして5つ言ってますね、ごめんなさい、4つが 6節、そして5番目が7節ということで、まあ、5つのことを具体的に、まあ、こういうことをするな、こういうようなことを真似するなと、こうイエス様が言っています。まず1節を見ると、4節を見ると、彼らは追い切れない荷物をまとめ人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。この重荷っていうのは律法のことなんですね。律法、神様の教えである律法。彼らは律法をきちっと教えるけれども、言うけれども、ただ言うだけであって、あれせこうせああせと言って、自分ではそれを指一本貸そうとしない。他人にあれしろこれしろと要求するものの、自分たちからは実行しないということ。これをイエス様は真似をするなというわけであります。そして今度はその実際に彼らの生活のことについて、触れてまいります。それが5節、そのすることは全て人に見せるためなんだと。他人に認めてもらいたいから、自分が1番だと、2番だ、偉いんだということを全てそのように認めさせるためなんだと、そういうことは決して見習ってはいけませんと、こういうわけであります。で、その具体例として聖句の入った小箱を大きくしたり、でこの聖句の入った小箱っていうのは3センチ4センチの小箱みたいなんですけども、でこれはテフリンというふうに言われているものなんだそうです。で、このテフリンっていうのは、その成人男子によってそのお祈りの期間があって、その時に腕とかこの額にこうつける、身につけるもので、そうするとそのお祈りの時にそれを開けて見るっていう、そういうものだったんだそうです。ですからお祈りの期間はそれを身につけているということが義務付けられているんですけども、けれどもまあ、一日中つけることも許されていたんだそうです。ですから普通の人はもうそのお祈りの期間しかそれを身につけないんですけども、そうするとそれをずっと身につけてるっていうことは、いかに自分が敬虔なものであるかというふうに周りは見るようになってくるわけなんですね。聖句は、まあ、例えばここはテフリンという中には、ごめんなさい、ちょっと3センチ四のその小箱の中に、まあ、御言葉が入っているんですけど、新命記の6章やまた出エジプトの13章などがそこに入っていたと言われて、そしてそれを開けて見て、また読んで、そしてまた神様にお祈りするというその習慣があって、それをこう開けてやっていく、それはもう一つの敬虔な、私はお祈りしてますよっていうような形になるわけなんですね。で、もう一つがこの衣服の房を長くするっていうことなんですけど、これは聖書、まあここでは今開けませんけれども、新命記の22章の12節や民数記の15章の38節にそうしなさいっていうふうに書いてるんですね。民数記の15章の38節や新命記の22章の12節に、まあ、神様のことを思い起こすっていうことで、この袖を長くするとか、まあ、そういったことを神様を思い起こすっていうことで、そういうふうにしなさいというふうに言われているわけなんですね。で、それをさらに長くするっていうことで、彼らは自分のそういった神様のことを覚えなさいっていうことで、それは神様のことを覚える、結局はそれは敬虔なものだというふうにつながっていって、でそれをさらに長くするということで、いかにもっと自分が敬虔なものであるかということを、それは結果的に見せびらかすということになっていくんだそうです。そして彼らは宴会では上座、街道では上席に座ることを好む。また、そして、次が5番目ですけど、挨拶することを好むと、そして先生と呼ばれたりすることを好むと、こういうわけであります。 挨拶っていうのは神様の祝福と平安が与えられるっていうことですから、だから挨拶されるっていうのはもちろん普通の挨拶もあるんですけども、こう挨拶されるっていうことで自分は祝福されてるものなんだっていうニュアンスもあったかもしれません。だからたくさん挨拶されるとそれは自分はたくさん神様から祝福を受けてるんだ、そういうようなニュアンスがあったかもしれません。けども挨拶されてまず自分が挨拶されるっていうことで、これもお分かりのように自分が認められているっていうふうになっているわけですね。挨拶しちゃいけないって言ってんじゃないですね。そうじゃなくて、先生と呼ばれたりすることを行うと、こういうことで、結局は彼らはイエス様が言っているように、ここでは全て人に見せるため自分の名誉、自己義認、他人から認められたいということ、これをイエス様は彼らのそういったものを見習うなと、こういうわけであります。そしてごめんなさい、順番があって7節のところで広場で挨拶される先生と、この先生と呼ばれてはならない、あなた方の師は一人だけで、あとは皆兄弟なんだと、こうイエス様が教えていますね。先生と呼ばれる、これはまた地上のものを父と呼んではない、あなた方の父は天の父のお一人だけだ、教師と呼ばれるのもいけない、あなた方の教師はキリスト一人だけである、こういうふうにイエス様が教えております。真の称号、真の名誉といいましょうか、本当の真の教師というのはイエス様だけなんだ、真の権威というものはイエス様だけなんだ、イエスキリストだけなんだということをイエス様ご自身が教えております。人として先生に習うんじゃなく、神であるキリストに習えっていうことが前回のところからその中で言われていくわけなんですね。人である人に対して、人として先生に習うんじゃなくて神であるキリストに習うべきなんだと、こういうことがある。人として先生に習うんじゃなくて神であるキリストに習えと。だから教師と呼ばれるのが、真の教師はキリストを一人だけなんだと、こういうわけです。ですからここでイエス様は、じゃあこの反面教師であるこのファリサイ派に対して、じゃあどういうふうに私たちは、このイエス様は弟子たちと群衆たちに教えているでしょうか。それは2つのことだと思います。一つはその教会の中においてキリストのみが真の教師である、イエス様以外は皆兄弟姉妹なんだということであります。上下関係のない教会、その平等な者たち、平等なその中で連帯するその兄弟姉妹の教会ということだと思うんですね。ですから牧師だって長老だって執事だって皆同じ人間である、そしてその中で真の教師はイエス様だけだということをイエス様自らが私たちに教えています。そしてもう一つは、じゃあそのちょっと極端なことなんですけども、彼らのファリサイ派や律法学者たちの生き方っていうのは、そのどういう生きたかっていうと、その生きる目的、ファリサイ派の結局生きる目的っていうのは神様を信じると言いながら、結局は自分の名誉、つまり自分が他人から認められたい、すべて人に見せるためにやったと、こういう、そういうものは見習うべきではない、そういう生き方を見習うべきではないとイエス様が言っている。じゃあそういう中で、そのじゃあどういう生きる生き方、どういう 生きる目的が大事かっていうと、どういうふうに生きていくかっていうと、ここではイエス様は今日の説教台のように使えるものになるとこうイエス様は結んでおられるのではないでしょうか。人に、使える、もうちょっと言うと奉仕の教会といいましょうか、イエス様のように使えるものとして生きる、隣人愛を行う教会、私たちということなんだろうと思います。ちょっと厳しい言い方をするならば、自分の名誉やまたそういった名誉心、そういうものを押し通すことを断念し、そして肯定的に共同体のためにまた生活をするという中で、私たちは他者に、隣人に仕えていくっていうことを目的とした生き方ということが、ここでイエス様は進めていると思います。使えるものというのはもちろん隣人や他人の最善を求めて生きるということでもありましょう。じゃあ私たち使えるものとして生きていくという今日はお話になるんですけども、それをさらにこの御言葉を通して私たち考え、そしてイエス様が言うように行って、で自分ができるだけ、できるところから私の牧師としての言葉なんですけれども、聖書から直接引き出すものではないんですけれども、今日の聖書のメッセージは自分の名誉やそういうものを捨てて使えるものになりなさいっていうイエス様の教えだと思います。じゃあその中で、じゃあ使えていくっていうことを私たちはどうしても考えていかなければならない。じゃあこの使えるとは何か、それは隣人や他人の最善を求めて生きていくっていうことなんだと思います。でさらにそれをもっと自分が生きていくものとして考えていくとき、やはりできるところから、できるところまで私は考えるものでありたい、できるところから、できるところまで、そういう中でこの主に仕える、人に仕える、そういうふうな生き方を積み重ねてまいりたい、こう思うのであります。使えるものになりなさい、あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい、あなた方は使えるものになりなさい。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。どうか私たちがあなたに、そして隣人に仕えるものでありますように、彼らの最善を求めて生きる私たちでありますように、罪深い私たちでありますけれども、どうかそのことを覚えて生きていくことができるように、どうぞ私たちを導きたまえ、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。